この言葉はよく引用されることがありますが、必ずしも
はっきり、すみません、カメラがオンになっていません。
はっきり分かるとは言えないわけですね。どうしてかというと、この言葉ですね、よく引用される言葉ですね。光あるうちに光の中を歩みなさい。本当に胸にストンとはっきりわかるという感じがしない人もいるかと思います。なぜかといえば、光がある間というのはいつのことなのか。ここのところは、自分はもうじき死ぬから、生きている弟子にとってまさにその光になるイエス様もう死ぬんだから、もうちょっとないですかないぞ。私たちにとってとっくにイエス様死んでるとかですね。光あるうち、今光はないのかとかですね。いろいろ、はっきりしない部分が出てくると思いますが、まあそういうことについてですね、ずっと見るときにあんまり考えないで読むからなんとなく分かったという感じが持ってしてるかと思います。まずですね、最初。前のところからですね。非常にイエス様も心を深くですね、苦しんだわけですね。心を単に騒いだとかにちょっと違うわけですね。この時から救ってください。もう自分は十字架で死ぬということは分かっているけれども、そこから救ってくださいとこう叫ぶように祈らずにいられない状態だったわけです。けれども、とありますね。人間的な気持ちから言えば、もう本当に耐え難い、はっきり分かっていたからですね。でも私はこの時、十字架のために来た。そしてその後の復活のために来たんだと。だからその栄光を、その力、表してくださいということだったんですね。すでに栄光を表した。これは、様々な奇跡。驚くべきことですね。全盲の人、足を動かない人を、言葉だけでも立たせたり、触れることで癒した。再びこの栄光っていうのは、これを今言ったことですね。教育によって全ての人の罪を贖う。神でなければできないこと。神だけができる。復活もそうですね。いや、ここで雷が鳴ったとか、いや、天からの話しかけくらい。これは、イエス様の言葉っていうのは、こういう、今まで雷が鳴ったと誰もまあ、これ当時としてはですね、大きな声だったからでしょうね。小さな声だったら雷が鳴ったと言わないと思います。ここでは大きな声で言ったわけです。大声で言った。命の水のものは、っていうとこありますね。祭りの最後の日に、立って大声で言った。そういうふうに、雷が鳴ったと思うほどのこのことは非常に大きな音。神様の御声。ですね。栄光を表したのだと。再び栄光を表すんだという。これは歴史的に最も重要なことだったからこそですね、雷が鳴るほど大きな音として聞こえたというわけです。こういうこともですね、読みながら、この神様の声っていうのは平板に、さらっと読んだらな音がどれほど大きかったかと考えないようにしまうんですね。神様は静かな細い声でも語りかけるけれども、特にこの大きな声で、大風の時なんか本当にです。すごい音が山であるとします。まあ、都会の真ん中なんていうのは本当に自然の音がないですね。自然の花もなければ、自然の空気もなければ、風の動きもビルの谷間を通り巡っていくような反射したり、狭いとさーっと吹き寄せるような人工的なようなものですが、そういうことですね。これは重要性を表している雷かと思うほど。で、このこともですね、2000年にわたってある意味では響き渡っているわけです。イエス様が驚くべきことをした。それと、すでに栄光を表すのだっていう。この栄光とは十字架による贖い。だからこそ、国々に多くの国が十字架を国旗 としているということですね。そういうことは、ああいうニュースでもいっぱいいろいろ、まあ、戦争のことで EU のことを言いますけど、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、イギリス、ジョージア、アメリカは入っていないと、オーストラリアとかですね、十字架がいっぱい入っている。それは何かというと、今も響き渡っている印でもあるんですね。ブラジルのサンパウって入っている巨大なですね、40メートルの高さの巨大なイエス様の像を建ててあって、しかもそれは十字架に真横に手を広げている。イエス様は十字架だっていうことは、そういうですね、ブラジルの入ってくる空から見たらパッと分かるぐらい大きな十字架になっている、まあ、そういう形で響き渡っておるということもあります。人々の心の中にも響き渡っているわけですね。十字架に罪の贖いということと復活。けれども一部の人たちは、天使がこの人に話しかけたとか、神様の声は天からの声だっていうふうに感じ取った人もおるわけです。同じ声であっても全く異なって受け取る。ただの自然現象だというんですね。聖書でもそうですね。これは神がですね、目には見えないけど全部全能を作り出して、今も支えて、神様が私たちに語りかける言葉から断然他の全ての種目と違うんだ。神が私たちに語りかけている本だということです。いや、これは昔の本だと。古典だと。古典の一つなんだと。というふうに受け止め方が同じもので全く違う。これも自然も同じですね。風の音でも、ああ、自然の葉っぱがいっぱい擦れて、そして音が出てる。コオロギの非常に澄んだ声を聞いても、あ、これは羽をすり合わせてしてるんだって、これきり何も思わない。あの柔らかい羽をすり合わせて、あの金属音ですね、金距離とか、リンリンとか、本当にこれ、奇跡のことですね。神様だからできる。そこに何を託されているかは考えない。あの澄んだ声、コオロギの仲間の。特に、今言ったスーツの詰まってますね。とかですね、エンマコール。その声に何を神様は託して私たちのメッセージとしているかってなったらですね、これがほとんどの人は考えないと思います。でもその鳴き声も風の大風の音、川の流れの音も、いわば天使がそこに音を出させて、神の使い、神様と言っても同じことですけども、何かのメッセージを持って語りかけているんだと。そういうふうに受け取るのとは大きく違うわけですね。それで、そしてイエス様がこの声、すでに栄光を表した。再び栄光を表そうと言ってるのは、自分、私のイエス様のためでなく、あなた方のためだと言った。これもですね、人々に向かっていったんですね。イエス様によって、すでに目に見える形で、その力、愛を表した。特に弱いものに対してですね、一番深い神様の愛、弱いもの、みんなから捨てられたように注がれるっていう、そこに神様の大きな力、愛がある、栄光を表したんだ。そして、復活、十字架、でも、あなた方のため、ということですね、当然。ここにですね、すでに栄光を表して、再び栄光、復活と罪の許しも、みんな、もう弱ってですね、もう、例えば戦争とか、飢餓とか、昔の大病と言われた時の、目も、顔つきもとっても醜くなって、手まで固まってしまって動かない。足まで動かない。本当に悲惨なような状態。それでも復活ということでですね、すべてが完全なイエス様の栄光と同じようにしてくださるという。本当に人々の最も苦しい、弱っている人のためにもあったわけです。で、そういうことはね、謙虚な人でもですね、元気だからこそ高ぶるということがあり、弱い人の気持ちもわからないということはありますが、 イエス様のこの十字架、復活の命を頂いたら聖霊だから、別に分かる。でも自分は傲慢だったと。彼は弱い人の気持ちを分からなかったということが、聖霊によって、教えられるということもあるわけです。その点ですね、テレビ、インターネット関係は、この世の栄光も、巨額の金を出して、まあ、大阪市民とかを借り出して、勤務時間でも警備をやるとか、まあ、そういうようなことですね。地上の栄光のためには、そのようなもの何もですね、本当の苦しみは悲しい関係ないわけですね。まあ、イエス様は全く違うということです。そして、今はこの世が、次も分かりにくいですね。この世が裁かれるとき、支配者が追放される。支配者が追放される。どういうことなのか。この時の支配者は、ヘロデの関係者ですね、ヘロデの前の。けれども、ピラトが支配したり、さらに上にはローマ皇帝。そういう支配者が追放されるのか。で、私は地上から上げられる神と同じになる。その時には、すべての人を引き寄せる。この一つ一つがですね、こんな、はあ、分かりました。はっ、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、全部分かったということでないっていうことを最初に言ったようにですね。一つ一つが、様々な内容を持っているからです。今、この時、イエス様が十字架にかかって死なれるっていうこと。それは、この世というものがいかにですね、本当に良いものを捨てるかです。ですけれども、それは裁きを受ける。この十字架の恵みというものがそれと分からない。一番の神様の愛も分からない。そういうイエス様を救い主と認めようとし、ない場合には復活の命もない、輝しい清い命もない、まあ、これが裁きだということになるわけですね。そしてこの世の支配者は追放されるというところは、目に見える支配者は追放されるんですよ、ずっと今もそうですよね。けれども霊的な悪の支配者が追放されて、そして私たちは罪の許しの平安を得る、復活の聖霊質問を受けて、どのシャローム、平安を得ると。そういう意味のことをここで言ってるんですね。裁きということも、そういう平安、一番良いものが与えられない。清い感動も与えられない。にイエス様はこのように、信じない。悪霊が飛びついたんだなって言ったり、殺してしまえとか言う人は、決してそのような清い喜び、清い風、水の流れは分からないというわけです。そして十字架にかかって死んでくださったからこそ、この世の支配者、支配者、本体支配者、悪の霊、それが追放される。だから私たちをイエス様の十字架によってさまざまな過去の罪を許してくださったと実感して平安を得られる。それはこの罪、サタンが支配というのが追放されたから、そのような平安が与えられるという意味で言っているわけです。さらには、死の力を持っているサタン。みんなは滅ぼしていく。けれども、復活によってですね、このように神の力が現実に働いている。死というものを支配する人間全てに襲いかからせていくのは、そういう支配者も追放される。この十字架の贖い、だから復活も、この霊的な、サタン的、サタンの支配者が釈放されるということを含んでいるわけです。そしてだからこそですね、罪の許しと復活の福音は全ての人に及んでいる。そういうイエス様のもとに、だから引き寄せる。で、ここをですね、万人が救われる ということの根拠としたりする人がおったりするわけですけど、すべての人全部救われた、そんなこと言ってない。引き寄せると言ってるわけですね。引き寄せられて、そこで拒む人もおるわけです。あるいは一品引き寄せられて、信じてもユダのように、お金で計画的にイエスを売り渡すというふうな、本当にサタンに取り憑かれたこともおるわけです。イスラエルの民族もですね、特別に引き寄せられて、神の民としてもらったんですね。けれども、本当の神様を捨てて、神でないものに行って拝む。そして、苦しい時も戦争、戦いの時も、エジプトや他の国に頼ったり、そういうことのために裁きを受けて滅んだわけです。そういう意味で、引き寄せてもですね、人間の側で、心が受け入れなかったら、それは救いにつながらないわけです。みんな誰でも引き寄せられた。だからこそ、そこでですね、本当に受け入れた人は、全世界に今では及んでいるわけです。旧約聖書の時代には、ユダヤ人だけということだったんですね。他の民は汚れていると。けども、旧約聖書の中はすでにですね、この神様の救いは、それにいろんなふうに及ぶということが、一部の預言者や詩編でも記されているところがあります。イエス様を指し示すからですね。で、このようなことをまとめてですね、三十三。ご自分がどのような死を遂げるかを示そうとして、正しいんでないというんですね。安民の罪のあがないのために身代わりに死ぬと。さらには復活する。イエス様の実はそういう非常に大きな永遠の意味を持って、安民に通用する。すべての民族、すべての人、どんな病人でも、あるいは非常に頭のいい天才の人でも、元気いっぱいの人でも、ずっと悪いことして犯罪して人を殺したような人でも、あるいは死にかかっている人でも、子供でも大人でも、とにかくですね、キリストの福音ほどすべてを包むものないわけです。そういう意味でですね、すべての人を引き寄せる。そういう意味で全く前例がない方なんですね、この死ということ。死と復活。だからそのように言われても、群衆は、信じようと、その心を幼子のようにして受け取ろうとしないで、議論をしようとしたわけです。立法を知ってると。メシアなるお前永遠もおると聞いてるんだと。そのようにあなたは挙げられると、死んでしまうと言ったじゃないかと。どうして言うのか。そもそも人の子って誰のことなのか。あなたではないはずだと言いたいんですね。あなたは自分のように言ってるけど。で、ここでですね、人の子はこのように挙げられる。これは旧約聖書から確かにこういったことがあるわけですね。で、ちょっとこれを、一部だけ見ていただいたらあると思います。いろんな箇所であるわけですけども。詩編の89-5。詩編の89-5。は詩編の89-5。で、この89編っていうのはですね、主の慈しみを永遠に歌います。私の良い永遠にあなたの真実を告げ知られます。いつも言ってる神様の一番大切な性質を永遠に、神様の愛、 愛は中国語から来たものだと。慈しみは昔からの日本語ですね。同じように使います。主の慈しみ、愛を永遠に歌うなと。あなたの真実を永遠に言った。これ、平行法で同じことを言ってるんですね。その中で言っています。天には永遠にその慈しみを備われている。真実もそこに建てられておる。立ちますように、受け取ってられています。その次にあるんですね。選んだもの、ダビデに言ったと。あなたの子孫を永遠に立てて、あなたの王座を永遠に備える。この子孫、ダビデの子孫としてイエス様が生まれたわけです。そのようにこういうふうなところもですね、その子孫のあるものがですね、永遠に王座として備えられることが出るということで、これはイエス様をはるかに予言しているということであるんですね。こういうとこからも人間ではない、そういう王座につくものがおると。霊的な王座ですね。から同じ詩編でもう一つ、110編というのを知っています。110編の4節、詩編の110の4、詩編の110の4節。詩編の第2行よく見たところですが、主が誓ったと言うんです。私の言葉に従って、あなたは永遠の祭司、メルキゼデク、メルキゼデク、メルキは王ですね、ゼデクは正義。このようにそういう祭司を立てるんだ、永遠にというわけですね。正義の王、まあ、そういうふうにあちこちで、すでにですね、究極的な救い主というものは永遠に存在するお方だと書かれてあるというのは人々も知ってたというわけなんです。それなのにどうして死んでしまう、天に上げられると言ったりするのかって言うたわけですね。で、人のことは誰なのかと言っています。で、そのところ直接答えないでですね、まずその人たちが大切なことは、そういう理論でなくて、立法でここに予言してると、ここの意味はどんなんだ、どこに反してる、こういうことを置いて、まずあなた方、また私たちに必要なのは、光は今しばらくあなた方の間にあると。暗闇に追いつかれないように、光のあるうちに歩け。暗闇のうちを歩くならば、どこを歩いてかわからない。転落する、滅ぶ。誘惑に引っ張り込まれる。光のことになるために、光のあるうちに光を信じよと。ここでも信じなさいということが強く言われてあるんですね。信じるということは神様からの恵みであるけど、一方では絶えず私たちもこのように、このことを信じなさいと。語りかけられておるということはわかります。万物は神が創造した。そういうお方が怯えると。しかも愛と真実に満ちてる。あるいは戦争が起こってるのに、どうしてそんな愛がどこにあるのか。ほとんどの人はすぐにそういうことを言いますけれども、この罪のあがない許しと復活のイエス様のことを感じた者は、はっきりわかるんですね。神様愛だと。目に見えるものだけを見ても決してわからないわけです。すごい災害を、地震とか大嵐昔からあるわけです。戦争が起こると昔からあるんです。今に始まったことではないわけです。で、ここでですね、人の子、それから光の子ってありますが、同じ子でもですね、後の方は複数なんですね。神の子、単数で訳してあることがあります。英語とか外国語でははっきりわかるんですけども、だから30今日の最後のところはですね、Children of Light なんです。で、もう一つの 光の子、人の子っていうのは、the son of God ってなんです。単数ね、son of God。単数か複数かで大きな意味が違うわけです。人の子っていうのは son of God。Kyrios Theos って言ってですね、神の息子、一人息子とも言ったりするんですね、一人ごと。他には類のない神様の結びつ一つとなっているもの。光は子供たち。神の子と言われる神の子供たちということなんです。まあそういうふうに日本語ではですね、この大事な複数か単数の区別がつかない、ないからです。日本語は複数形がないんですね。複数形がないってあんまり意識しないかもしれません。ここにリンゴがあります。単数や何やわからんですね。英語と外交では、there is an apple とか、there are apples とかですね。そういうふうに複数形違うようになるわけです。ちょっとこれ、やっておきますね。光の本来は、子と言ったら、すぐ手前に人の子とあるから、同じくなる。人の子で光の子の方が上違うのかなんていうような錯覚も起こしかねないと思いますが、この人の子っていうのは、ダニエル書にあるように、神と同じ、神のところに行って永遠の力をもらう。そういうふうにも書いてあるんですね。で、ここでちょっと英語訳を書きますね。何かに、children of God なんです。あるいは sons of God ですね。あすっと読むとき、初めて読むときには、そんな複数か単数か大きな意味があるなんて考えもしないわけですけども。まあ、英語訳を出しましたが、NRS。While you have the light, 光。Believe in the light. 光を信じなさい。Believe in 何々 in God って言いますね。Believe in the light. So that you may become children of light. 光の子供たちとなるように。ニュージェルサルバイブもそうです。That you may become children of light. もう一つのアメリカプロテスタントの代表的なものは NIV。So that you may become sons of light. 三の複数形。ここにみんな複数形とちゃんと書いてありますが、日本語は、本来書くとしたら光の子供たちですね。ということです。神様はお父様だから、子供たちなんですね。うん、そして、この光を今しばらく、これは昔はそうですね。モーディが殺されるんだから。今はどうなのかというと、今はずっと聖霊という形で存在しておるわけです。けれどもですね、人によってで、ぐんと近づいてこられる時とそうでない時とかいろいろあるわけです。ですね。うっかりしてたらですね、ぐんと近づいておる時にパッとこういうふうに信じなければ、暗闇に追いつかれて飲み込まれてしまう。そのような危険性、切迫したものがいつもこの世にはあるわけです。で、この病気の言葉ですね。もうちょっと上げておきます。これは、私自身もずっと昔読んで印象に残っているところですね。最初にこの呼ぶ気はこういう言葉あるっていうのを、フィリピンの幸福という本、ブリュック。論じゃないんです、本来、現代は。ブリュック。幸い幸福が何かと。議論ではなくて事実を言っているという意味ですね。そんな日本語に早く幸福論とかあった。議論だというふうに、訳した人は勝手にそういうふうに論をつけてしまう。そうでないんですが、そこでこのことが指摘されてあって、それで初めて私はもう50年ほど前に気がついたわけです。そういう意味で若い時に大切な仕事を読むということはとても大事なんですね。後々まで、 そのことが心に留まって影響するわけです。常吹の箇所ですね。ちょっと読んでみます。呼ぶ記の33章の27から33ですね。呼ぶ記の33章の27から33節までですが、彼は人々の前で、これはエリフという人の言葉なんです。三人の友達をおっと議論を用意してくるんですけれども、呼ぶは全く受け入れない。とか最後には突然、一回だけ出てくるんです。最後に。人間の理論と神様のこと、その橋渡しをする。そういうことで、エリフという人が出てくるんですね。そのことはです。神は人々の前に叩いている。私は罪を犯し、正しいことをまねた。それは私のなすべきことになかった。しかし神は私の魂を滅びから救い出された。私を命を得て光を仰ぐと。誠に神様はこのようなことを二度三度と人に行って、その魂を滅びから呼び戻して命の光を見させられるのだ。呼ぶ耳傾けて私の言うことを聞け、沈黙して私に語らしよ。私に言うことがあるなら語れ、正しい人を聞くのが私に求めた。言うことがなければ耳を傾けて沈黙せよと。私がそういう英知を示すからだと。そういうことの中で言ってるんですね。自分は罪を犯した。正しいことを曲げてしまった。でもそこから神様はですね、この滅びから救い出される。そして、ここで光を仰ぐ、見ると。命と光と同じように使われているわけです。それは二度三度と。これは、ずっといつもいつも同じようにではない。再び見たり、そして特別に呼び保もうと、して命の光を見させられるときがあるんだ。こういうときですね、私にとってもですね、本を立ち読みしたときは本当に神様がぐんと近づいて、それも全くいない。本当に考えもしなかったんですね。神様とかなんだとか言って、一切聖書と考えなかったのに。で、それは、これが本当に真だと、しっかりとパッと掴んだっていう感じですね。でそのことからさらに信じる。善とのことも、みんな周りの人は反対するけど、これはどう神様の言うことだと信じて、ちょっと掴む。学校の教員、ほとんど理学校の人、誰も、ほとんど、ほんの、まあ、2人ぐらいですか、250人。最初から高校教員になるんだという、物理学の友人、どこ行ったら私も驚いたけど、例人伝説って別の文化にいっぱい詰めておいたんです。私なんかそんなこと考えてみたこともなかったから、いつもね、そんな、マルクス主義関係の本をいっぱい、持っておって、一部であるわけで読んで、大学まで持ってきたんだろうかとか、とっても不思議に思ったから今でも思ってます。私がおった城南高校なんていうのは、一切そういうことも誰も言わなかった。ただ、成績がどうのこうのばっかりしか言わなかったので、本当に、まあ、つまらない教育ではない学校だったと。本当に、まあ、思いますが、人によってですね、例えば苦しいとき、そのところにこのように二度三度行う、その時の一つである可能性が高い。しばしばなんですね。そしてそのまま滅んでいった。元気でいっぱいでおったら、滅んでいった。この世の喜びや楽しみばっかりうつと抜かしていってしまう。けれども、その方言な滅びから呼び戻して、命の光を見させていただいたと。そういう人はたくさんおるわけです。人によってそういうふうにですね、いろんな苦しい経験、悲しい経験、もう二度とこんな経験したくないというようなことを通して、二度三度のうちに一つ、ふっと近づいてくるというわけですね。でもそれを取り、しっかり掴めるのを逃したら、今度はずっと後になる。また逃したら今度は来ないというぐらいの、 もうことがあるんだなんて、ヒルティが書いておったことを思います。まあ、そういったことは日常的にもですね、まあ、こういった礼拝もそうですね、他の用事がある。どっちにしようかと思って、いや、こういう礼拝こそ神様がですね、語りかけること。そしてこのまま行っておったら、だんだんだんだん信仰が緩んできてしまうけど、ここでしっかり立ち止まれっていうことを神様は語りかける機会なのだ。と、まあ、感じたりすると、これどうしても行かなきゃならない。それ誰かに何かを渡す場合でも、神様がぐんと近づいてくると、これどうしても相手はどう言うかわからんけど、ちょっと渡しておこうと。そういうふうに、神様が近づくということはですね、何か一歩踏み出して、より信じないと踏み出せないわけです。だから神様は何か近づくと。事故や病気やら、までは、ある本を読んで、あ、これが、と思うとですね。本によっても、生きた人との出会いによっても、また苦しいこと、病気、悲しむこと、いろんなことによってぐんと近づくってこられることは2度3度それに行われますね。まあそういうことですね。光あるうちに光がぐんと近づいていくときに、しっかり直感で歩きなさいと。そういうようにですね。で、光あるうちに、光が近づいてきたと感じるときに、しっかり掴んで歩きなさいと。そうしなければ、もうあたり一面暗闇ばかりだから、もう生きていけないわと。そして自ら命を絶つっていう人が何万人とおるわけです。未遂から言ったら数十万とも言われてるんですね。最近の調査で。戦争でも命は失われる。けれども、そこで本当に信仰を持っていた人は、たとえ殺されても、永遠の命を与えられて、天で生きておる。ということを言います。けれども、元気でですね、戦争もない。飲んだり食べたり、まあ悪い遊びいっぱいしたり、あ、これお金もいっぱいある。そんなことを選ぶともう死んでるわけですね。生きてるうちから死んでる。そういうことでありますね。表面だけを見てたらわからないんですね。で、私たちの祈りによって何ができるか。神様がしてくださるわけです。それも信じるわけです。神様は愛で信じたから、距離は遠い近い関係ない。人間は大いに関係あるんですね。自分に近い、まあ、家族、大事。あるいはこういう集会、大事。遠くの見たことのない人はどうしても関心が薄くなる。けど神様は関係ないわけです。だからそういう、私たちがそういう大変な苦しい目、まあニュースで取り上げるところだけ焦点当たるけど、アフリカなんでもいっぱいそういうこと昔から何万人何人も殺されたことあったけど、学校でも教えないし、日本がフィリピンでですね、地元の人、日本でアメリカにいっぱい100万人もの歴史を出していると、ほとんど教えないわけです。だから本、表面だけを見たらいけないということ。ニュースで言われること、ほんの一部を、ある目的で切り取ってるわけですね。人がいっぱいですね、何十万、何百万、百万、のような人が、病気も治療も食べ物なも本当に悲惨な、地獄のような、死んでる。のにですよ。日本では、ニュースをたまたま推移しながら音声だけを切ったら、日本のある選手が MVP と入念続けとった。それをトップニュースで言ってる。どっちがトップ大事なのか。ホームランとか両、投げる。それはとっても珍しいですね。もうニュースは怒らんかもしれない。だからそのこと自体ですね。要するに能力、生まれつきがある人。それから、周囲の人もお金があって、養成してあげて、本人も神様があたりで力、宿命で発揮する。けど、今本当に誰かがそれを同じことができるかできないんですね。ところが、聖書が訳しているのは、今誰でもができる。上を仰ごうと。 神様が近いと、近くなければ求めて、そして求めをさらば与えられる。そして神様に叫ぶことを信じて、復活の命が与えられるんだと。それは誰でもできることです。特別な能力もお金も要請する額も何もいらないんです。そして本当にそれやったら救われる。さっきも話してた十字架の盗賊のように。けども、ああいうスポーツの類ってのは強い者勝ちですね。ポンと振って全然溜まれたら即もう追放ですね。まあ商品ですね。お金でそういうふうに買い取るという感じですから。そういうことに一番大事であるかのようにニュースのトップニュースで NHK も言ったりするもんだから、日本中が お喜びしてます。ようこんなこと言うと思いますけどね。一種の嘘ですね、はっきりした。なんで日本中が喜びますか、そういうことで。そういうふうに、目の前でもし本当に無残な光景起こっておったらですよ。誰がこんなことを喜べるかっていうことですね。食べるものもない、電気もない、医療もない、家もない。以前も戦争ってこんなにいっぱいあったわけですけれども、今は、スマートフォンで直接そういう不鮮な光景を見ると、これは歴史では初めてなわけです。だからそういうふうに想像力のない人でも、ああ、と思う。でも少し遡ってみたら、ああいうふうに合戦の場面でもたくさんの人が太ももには疲れたままほったらかして踏みつけられた。家族にしたらどんなに苦しいか辛いか。食べ物全部強奪されていくんですね。あれ何万と兵隊たちが、武士たちが戦うって。無残な殺し合いなわけです。それを手で一回も華やかなようにちゃんまりやってですね、そして有名人が、それこそジャニーズのなんとかような人たちが、さっそうとして出ていく。でも本当に凄惨な場面ですね、実際は。今日はちぎれたり、誕生日出たりと。だから、まあ、この絵で華やかに取り上げられるものはですね、本当の救いとは全く関係がないわけですけど、イエス様はここで言ってるようなこと。罪の許しということと、価値の命は本当に誰にでも与えられると。でもこの人が暗闇があって追いつかれる。何かああいうテレビばっかり見よったら本当にテレビ自身が暗闇ですね。政治家でもあり統一教会に日本の政治家いろんなものがいっぱい放送支配されていたと。ですからそういうことと全く別の世界が確かにある。光の子供たちとなるために、光を直すに光を信じなさいと。どこにおっても光はあるんだと。今も戦場においても光は差しておる。だから私たちはそういうところにも神の国が来ますように。神の国、神の光が届きますように。祈って何になるか。祈りの霊的な力、神様が信じなかったらそういう、必ず言うと思います。ある毎日の大きな評論、定義的に出てくるところでも、神様何も現実にしてくれないんだ。はっきり断定的に書いてあるんですね。もちろんその人は信仰を持てない人。そういうことは真実であるかのようにですね、日本の大新聞の大きなコラボに書いてある。神求め、神を信じた。現実なんも関与、神関与してくれないと。今、平和交渉、今までどれだけしてもああいうこと起こるわけ。無償ってもしもしと根本原理はイエス様を言ったように権によって武力によっては武力で滅びるんだと。私たちの戦いは武力ではなくて霊な戦いであって祈りの戦い、祈りのうちで戦うということですね。はい、まあ、そういうことで私たちはですねこのところを深く思っていうことです。それから最後にその光ですね、についてですが、日本は中国にすごい侵略でたくさんの人、15年戦争ということです。1939年から45年まで、2000万人という人を殺したと言われているわけです。で、戦争が終わったら、前敵ばかりだった。だ中国人、ソ連人も武士攻めてきた。本来満州を日本人がいて取り上げたわけです。追い払った。でもその、あの時の総統だった 中国人のトップは蒋介石。蒋介石という人がある時どんなことを言ったかと。これ私も子供の時から聞いたことあります。この料理別の機会にも何度か聞いたことありますが、まあ、不思議なほど日本であんまり言われない。でここで、古美峰さんという意味の福音歌手は、一冊のこういう伝記があるんですね。彼女に書いた自伝があるわけです。で、この自伝の中にかなり詳しく中国人だから、日本の戦争状態になって、自分の父親が捕らわれてですね、スパイ活動しとんじゃないか捕らわれて、何気もして帰ってて、疲れ果てて帰ってた。中国人同士の交流をするために和歌山に来とったの。それを突き潰されて、破壊されて。もう折れなくなってまた中国行ったと。で中国でも攻めてきた日本人によって、また大変な目にあったとか。日本と中国両方のあの大きな戦争の時に、あっち行ったらこうやって非常に苦しんで、歌手になってる人、それ一人ですよね、この人。そう、まあ歌手って言ったら非常に芸大でいるから、いや、その豊かで、才能もあって、周囲も良い環境ということですが、それは全く違う人ですが、この時にですね、敗戦の時に、本来中国人が一緒に、日本では100万人もな中国に残ってた。ですね。それで、蒋介石がこう言った。天皇の玉音放送があった8月15日午前10時、蒋介石はラジオを通じて勝利宣言をして中国国民に強みを訴えたと。もしも暴行あるいは行う、暴力を持って過去の日本軍の暴行に報い、ケガス、非常に汚らしい悪いことを思って彼らのそういうことに応えるならば、恨みと恨みが相向く。長くそれは止まることがない。まあ、まさにパレスチナ戦争、そうですね。これに、これは決してですね、我々に正しい正義の前の、これは目的じゃないと。こういうふうに答えた。もっと言いますと、蒋介石が中国国民に、もしも日本軍の過去の暴行、破壊殺戮を持って中国人が仕返すとやったならば、さまざまな汚れたことを持って日本がしたからといって、中国人はそういう汚れた悪いことを日本人に復讐する100万人も残っていたから、それならば恨みと恨みが相報いや、こんなことで止まることはない、というわけです。このことは決して我々に正義の目的にはならないと。正義の主、これキリストですね。これクリスチャンだったからですけども、正義の主であるキリストの目的ではないと言って悟したということですね。その敗戦。もうこれで日本人をやっつけられたんだと。もうやっつけろとか、全然違うわけですね。それで日本人はたくさんですね、しかも輸送船がほとんど大きなものが壊されとったから、アメリカの大きな輸送船も入って、それでなんか100万人、なかなか帰ってこない。小さなことに1万人前に帰った。1万人帰っても100年も変わる。10万人帰ってもですね、また10年も変わるんですけども、まあ、そういうふうに。で、これ、この古美峰さんが、この訴えを聞いて負けたと思った日本人は少なくない。精神的に、霊的に負けたと。ということなんですね。まあ、とにかくそういうことがあったと。はい。私たちもですね、こういったイエス様の精神をしないから、今のウクライナ、あるいはイスラエル、それからアラブ人との戦いも起こってしまうわけです。恨みが恨みで何十年も続く。だからこそ、キリストの真理が、こういう時にこそ大事だということ。ね、はい、それで終わります。